人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その1、トラブルは相手や自分を理解するチャンス。仕事の進め方や考え方の違いでトラブルが起こることがあります。価値観も考え方も人によって千差万別です。しかしそうしたお互いの違いによるトラブルは見方によって相手や自分を理解するチャンスになります。例えば相手と仕事の進め方の違いでトラブルになったとします。相手は仕事を一つ一つ丁寧に仕上げるタイプです。自分は質よりスピード重視で仕事をするタイプです。あなたにはそういう進め方なんだねと分かります。そして自分にはこういう進め方をしているのかという発見、再確認にもなります。どちらが正しいかは別にして相手や自分の価値観について理解が進みます。相手と掃除のやり方でトラブルになったとします。自分の場合、毎回隅々まできれいにするという考え方です。相手の場合、隅々まできれいにするのは大掃除の時で良いという考え方です。どちらが正しいのかというの話は一旦置いて、相手はそういうやり方なんだなと理解できます。同時に自分は掃除意識が高めなんだな、清潔感に対するこだわりがあるんだなということも分かります。こういう時はきちんと話し合ったり、新しいルールを作ったりすれば解決できます。ひたすら我慢するのではなく、きちんと話し合ってお互いが納得する形に整えていくことが大切です。トラブルを通して相手のこだわりや地雷が分かることもあります。こだわりが分かれば今度はそこを尊重して、地雷が分かれば今度はそこを避けることで円滑なコミュニケーションの実現できます。こだわりも地雷も知らないように知っておいた方がいいことです。トラブルは相手や自分を理解するチャンスになると考えましょう。トラブルを通して相手や自分を理解するチャンスにする。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その2、トラブル解決では話し合いが欠かせない。トラブル解決で一番大切なのは話し合いです。こちらの言い分を伝えるにせよ、相手の言い分を聞くにせよ、話し合いをなくしては不可能です。話し合いを避けていると真剣に問題と向き合っていないと見なされやすくなります。トラブル解決から逃げていると誤解されても仕方ありません。面倒な気持ちがあったとしても、きちんとトラブルを解決したいならまず話し合いです。トラブルはお互いの理解するためにも話し合いは必要不可欠です。会いたくない、声も聞きたくない、会ってしまうと感情的になりそうだというケースもあるでしょう。お互いの関係に深い亀裂が入っていたり、対面で話し合うのは困難であったりといったケースは珍しくありません。トラブルのケースによっては当事者同士が直接会うとますますこじれるケースもあります。そんな時は第三者を通して話し合うのが得策です。第三者を通して解決方法は全く珍しいことではなく、むしろ一般的です。第三者であればこちらの言い分を伝えやすく、相手の言い分も受け入れやすくなり、話し合いが円滑に進みます。いつまでも話し合いができず無駄に時間が過ぎるくらいなら、第三者を通して早めに話し合いを進めるのが得策です。国際問題では対立している国同士が和解するシーンがあります。水面下で第三者を立て和解に向けた話し合いが行われるのが一般的です。たとえ戦争をした国同士であっても、和解調停を行ったり友好同盟を結んだりする際はきちんと話し合いが行われているのです。日露戦争ではポーツマス条約が結ばれました。ポーツマス条約もアメリカ大統領セオドア・ローズベルトが日本とロシアを仲介斡旋することにより実現しました。話し合いはトラブル解決に必要なプロセスです。丁寧な話し合いを心がければそれだけ解決も早くなります。直接話し合うのが困難であれば、どしどし第三者を活用して話し合いを進めていきましょう。トラブルは話し合いを心がける。直接会うことが難しい場合は第三者を通した解決を心がける。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その3、トラブル解決に必要なのは謙虚な心。トラブル解決に必要なのは謙虚な心です。トラブルの種類は関係ありません。仕事のトラブルでも、対人トラブルでも、金銭トラブルでも、何でもそうです。無条件に相手が 100% 悪いと決めるのは良くありません。自分にも悪いところがあるかもしれないと考えることが大切です。トラブルがあった時こそ一度立ち止まって自分の言動を振り返ってみましょう。自分にも悪いところがあったのではないかと考えたい。冷静に振り返ってみると、少なからず自分にも反省すべき点が見つかるのではないでしょうか。交通事故で過失割合が高い例になるケースは少ないように、対人トラブルでも過失割合が高い例になるケースは少ないもの。虐待例は非常にレアなケースであり、滅多にありません。トラブルの時こそ謙虚な心を大切にしてください。すでに謙虚になっているならもっと謙虚になってみましょう。自分にも非が見つかれば私も悪かったです。ごめんなさいと言えるようになります。人間関係は自分の鏡と考えるとうまくいきます。こちらが謙虚な姿勢を見せると相手も謙虚になります。大きなトラブルであっても謙虚な心を大切にすればすんなり解決するのです。トラブルの時こそ謙虚な心を大切にする。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その4、謝罪に整った言葉は必要ない。言葉が下手であっても、詫びる気持ちが伝わることが大切。謝罪の言葉に自信がありません。どんな言葉で謝ればいいのか分かりません。お詫びの文例を探しています。謝罪の言葉に悩む人がいます。謝罪に整った言葉は必要ありません。もちろん、整った言葉であれば、それに越したことはありません。整った言葉には、フォーマル感があります。スマートで響きもよく、好印象です。整った言葉で謝罪すると、お詫びの気持ちもよく伝わるはずです。しかし、だからといって、謝罪に整った言葉が必須かというと、そうではないのです。謝罪の言葉の体裁を整えることも大切ですが、そこに固執しないことです。謝罪の時に一番大切なのは、気持ちのこもった言葉です。多少、言葉が下手であっても、詫びる気持ちが感じられる言葉であることが大切です。そして、きちんと反省している姿を見せることも忘れてはなりません。詫びる気持ちが伝わってこそ相手の心を動かします。多少言葉が下手であっても詫びる気持ちが感じられる言葉であれば相手の怒りも収まるのです。謝罪は多少言葉が下手であっても詫びる気持ちが感じられる言葉を心がける。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その後、トラブルになる可能性があるものは早めに対処しておく。車のタイヤが摩耗しているのにタイヤを交換しない人がいます。摩耗したタイヤのまま運転しているとブレーキの効きが悪くなり事故につながる可能性が急上昇します。これは起こるべくして起こるトラブルです。まだ大丈夫という考え方は危険です。まだ大丈夫ということはすでに危ないということです。運転に支障はなくてもトラブルにつながる恐れがあるものはきちんと対処しておくことが大切です。交通事故はちょっとした油断が命取りになることがあります。一瞬の油断、一生の後悔です。トラブルにつながる可能性を見つけたら、まだトラブルになっていなくても早めに対処が必要です。歯の定期検診の時、歯科衛生士から詰め物が取れかかっていることを指摘されました。まだ取れてはいませんが、グラグラしています。詰め物が取れてから歯医者に行けばいいと考えるのは NG です。そのまま放置すれば詰め物の隙間にゴミが溜まって虫歯ができる可能性もあります。詰め物が取れた時にはすでに虫歯が進行して神経に到達している可能性があります。永久歯は一度失ったら二度と生えてきません。歯科衛生士から指摘されたらすぐさま次の歯科予約を入れ早めに対処を行うのが適切です。保険診療であればわずか3割負担で済むことです。起こるべくして起こるトラブルは事前の対処で防げるものばかりです。何らかの問題が見つかったらトラブルになる前に早めの対処を心がけましょう。余計な後回しは後悔を招くもと。まだ大丈夫はすでに危ないと言い換えると身が引き締まります。費用や時間がかかったとしても大事になってから対処するよりは小さく済むのです。トラブルになる可能性があるものは早めに対処しておく。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その6、涙が出そうな時はきちんと泣こう。トラブルになった時、涙がこぼれそうになることがあります。強い緊張やストレスにさらされた時や押しつぶされそうな時、自然と目元がうるるして涙が浮かんでくるのです。こうした時、泣いてはいけない、涙は我慢しなければいけないと考える人がいます。泣くことは恥ずかしいことだと考えているのです。我慢する必要はありません。 涙がこぼれそうな時はしっかり涙を流しましょう。ワンワン声を出して泣いてもいいのです。人に見られるのが嫌なら一人になれる環境でなければいい。自分の部屋でもトイレの個室でもいいのです。無理に我慢しているとストレスが吐き出されずトラブルも解決されません。涙を流すことはストレスを吐き出す行為です。しっかり泣いて涙を流せば心も体もすっきりして気持ちも明るく前向きになっています。頭もよく回るようになっていて良いアイデアも浮かぶのです。体の自然な反応には従うのが正解なのです。涙が出そうな時は無理に我慢せずきちんと泣く。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その7、トラブルのストレスを人にぶつけない。トラブルが起こった時に注意したいのはストレスです。トラブルのストレスを人にぶつける人がいます。とげとげしい言葉を言ったり反抗的な態度であったりです。お手伝いしましょうか、力になりますという人の親切に対してうるさいと怒鳴ることすらあります。八つ当たりほど感じの悪いことはありません。トラブルのストレスのせいで喧嘩が早くなることもあります。ただでさえトラブルを抱えているのにその上喧嘩までしたら余計にトラブルを増やすことになります。これは知らず知らずのうちに起こりがちです。人にぶつけたところでいいことは何もありません。相手にムッとされて人間関係にひびが入ります。一度ひびが入った人間関係は修復するのが大変です。トラブルのストレスを人にぶつけないよう注意が必要です。強いストレスを感じたらそれ以上無理に我慢しません。メンタルの強い人でも限界はあります。息抜きやリフレッシュなど自分なりの方法でストレスを解消させていきましょう。コーヒーブレイクを入れたり音楽を聴いたり外を散歩したりぼんやり空を眺めたり瞑想の時間を作ったり、時間を決めて遊ぶならゲームも有効です。ちょっとしたことでもストレスは解消され心は随分落ち着くものです。うっかり人にぶつけそうなら距離を置くことも検討してください。一人にさせてほしいとお願いして少しだけ人間関係を遮断します。あくまで一時的な対処です。無理に人を避けて引き込む必要はありませんが一人の時間を作ることは大切です。毎日人にぶつけてしまったらすぐ謝罪です。すぐ謝って頭を下げれば相手の怒りが静まるのも早くなります。トラブルのストレスは厄介で大変ではありますが、だからこそより慎重、より注意を心がける必要があるのです。トラブルのストレスを人にぶつけない。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その8、専門家の費用をねぎらない。トラブルでは専門家に頼ることがあります。この時ねぎろうとする人がいます。格安でお願いします、もう少し安くなりませんかなどというのです。それは専門家に対して失礼です。値引き交渉は専門家に対するリスペクトがありません。あなたの仕事は大したことはありません、だから安くしてくださいと言っているようなものです。もちろん明らかに不当な金額であれば別ですが、相場の金額であれば問題ありません。強くお願いすればわかりましたと要求を飲んでもらえるかもしれません。しかし専門家とはいえ人間です。値切ってくる会社に良い印象を持ちません。値切った分だけそれ相応の対応となるケースがあります。結果として解決する問題も解決しなくなる可能性が出てくるのです。値切ることのリスクはもう一つあって、それは専門家から要注意人物と認定される可能性です。費用を値切る人は順位後細かいことに難癖をつけるクレーム体質という傾向があります。今後再び依頼する際順位を拒否される可能性が高くなるのです。トラブルの時引き受けてくれる専門家がいるだけでもありがたいことです。助けてくれる人がいるのは大きな支えとなります。専門家が提示した料金は値切らずきっちり支払うことが大切です。心の中でちょっと高いなと思うことがあってもそれを口に出して言わないのが得策です。正規料金を支払うことで専門家も責任を持って仕事をしてくれます。しっかり仕事をしてもらうためにもリスペクトを示すためにも専門家の料金は値切らずきちんと支払うのがベストです。専門家の料金も値切らない。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その9、専門家と相性が悪いと感じたら検討することも検討する。トラブルの時専門家の力を借りることがあります。特に法律が関わるトラブルは法律家を頼るケースがほとんどになるでしょう。自分一人の力では限界があります。素人では何をどうしていいかわからない時があります。トラブルの時専門家ほど心強い存在はありません。しかし専門家に依頼をしたのはいいものの、接していく中で相性に違和感を覚えることがあるでしょう。意思疎通に困難を感じたり、威圧的な態度が目立ったり、知識不足が目立ったりなどなど、もちろんちょっとした違和感程度なら目をつぶる必要もありますが、どうしても我慢できない違和感もあるはずです。専門家とはいえやはり相性の問題もあります。この人とは合わない、どうしても違和感が拭えない。専門家との相性はトラブル解決の成功にも関わることなので無視できません。専門家と相性が悪いと感じ自分の許容範囲を超えていたらためらいなく変更をお願いしましょう。正式な契約を結ぶ前なら一言言えば済む話です。相手に申し訳ないと感じるかもしれませんが、トラブルを解決する側としても真剣です。契約を結んだ後であっても大きな事務所であれば別の担当者に変更してもらえるでしょう。法的に問題のある行為でもないので安心してください。たとえ費用を一部を捨てることになったとしても検討する価値はあります。別の事務所に変更する場合、原則として着手金は戻ってきませんが、契約を解除することは可能です。事業側から契約解除の申し入れを断ることはなく、一言伝えればスムーズに手続き進めてくれるはずです。相性はトラブルを解決する上で無視できないポイントの一つです。専門家と相性が悪いと感じたら変更することも検討する。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その10、専門家のやり方に余計な口出しはしない。トラブルの時頼りになるのが専門家です。自分の代わりに仕事をしてくるので楽である上きっちり仕事をしてくれます。難しいトラブルでも専門家の力を借りればスムーズに進んであっさり解決します。専門家が動いてくれるおかげでほとんど自分は何もしなくてもトラブルが片付くというケースも少なくありません。本当に困っている時は専門家が神様仏様のように見えるものです。もちろん専門家に頼るのはいいのですが、ここでよく見かけるマナー違反があります。専門家のやり方にあれこれ口出しする人です。専門家の提示したやり方を感じてダメ出しをします。それはあまり効果がないと思いますと反論も述べます。この方法はダメですねと否定したり、こういうやり方にしてくださいと強引に指示をしたりです。専門家の提示した解決法を拒んでは自分の言い分に従わせようとするのです。余計な口出しは専門家のリスペクトがありません。専門家はその道のプロでありエキスパートです。最後はきちんと解決するよう知識と経験を総動員させた上でベストな解決策を提示してくださっています。専門家のやり方に口出しするのはあなたは未熟ですと言っているようなものであり失礼なことです。専門家のやり方に文句があるなら自分がやればいいということになります。素人が余計な口出しするとろくなことになりません。自分では良いと思っているアドバイスも専門家からすると首をかしげる内容ばかりです。お金を出しているのだから口出しして当然という人がいますが、それは良くない考え方です。専門家はあれこれ口出しをされるとペースが崩されます。効果的な方法を指定されたら効果的な解決ができなくなります。かえって解決が遠回しになってしまい最悪解決できなくなる恐れもあるのです。どうしてもここは検討してほしい、これだけは勘弁してほしいということもあるでしょう。そういう時はこうしていただけると助かりますと意見するのもありですが、それ以上の口出しは控えておくのが賢明です。お願いする時もできるだけ低姿勢を心がけましょう。専門家と接する時は全幅の信頼を寄せるのが理想的です。お任せしますの姿勢で接するとスムーズに進みます。1から10まで従う必要はありませんが、専門家のアドバイスはできるだけ受け入れる姿勢が大切なのです。専門家のアドバイスは尊重する。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その11、笑えるトラブルと笑えないトラブルを区別する。トラブルには2種類あります。笑えるトラブルと笑えないトラブルです。トラブルとは揉め事やいざこざ、故障や事故、不調といった状況を言います。一般的にネガティブな状況ではありますが、そんな状況であっても味方によっては笑えることがあるものです。 世の中には笑えるトラブルがたくさんあります。コメディのような出来事、漫画のような珍事、面白おかしいハプニング。そうしたことはどれも簡単に取り返しのつくことであり、重大なことでもありません。笑えるトラブルはどしどし笑っていいのです。笑えるのですから笑うチャンスです。笑えるトラブルはエンターテインメントショーです。楽しむものだと思って笑いながら対応するくらいでちょうどいいのです。明るい気持ちで取り組むことでポジティブパワーが発揮されスムーズに対応できてしまいます。しかし一方で笑えないトラブルもあります。大きな迷惑をかける出来事、取り返しのつかない失敗、命に関わるような重大事故。笑えないトラブルでは笑顔は NG です。ヘラヘラ笑っていると仕事が中途半端になってトラブルの解決が遅れます。被害者が見ればバカにしている様子として映り強い不快感を覚えるでしょう。何を笑っているのだと怒鳴られ火に油を注ぐことになりかねません。世の中には笑えるトラブルがある一方で笑えないトラブルがあるのも事実です。トラブルの解決が遅くなるばかりか、かえってトラブルを大きくさせてしまう可能性もあるのです。笑えないトラブルでは終始真剣な表情を見せましょう。私たちが本気になって取り組んでいるとき笑顔はありません。あるのはただ真剣な表情のみです。全力を出すためにも誠実な姿勢を見せるためにも真剣な表情で取り組む必要があるのです。笑えないトラブルであっても解決してしばらく経つと笑えるようになる日が来ることもあります。しかし少なくともトラブルの真っ只中にいるときは笑顔は一切見せず終始真剣な表情で取り組むのが賢明です。笑えるトラブルと笑えないトラブルを区別しましょう。笑えないトラブルでは終始真剣な表情を見せる。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その12、丸々してくださいより丸々お願いします。丸々していただけませんか。ファミリーレストランのドリンクバーでコーヒーマシンの豆が切れました。ボタンを押しても豆がないのでマシンが動かずコーヒーを作れません。この時店員さんに豆を補充してくださいと言う人がいます。よく聞かれる表現ではありますが命令口調なのが気になります。有無を言わさず相手を従わせるような圧力が感じられるのです。こういう時は豆の補充をお願いしますと言った方が丁寧です。言葉の最後をお願いしますで締めくくると印象が良くなります。丸々していただけませんかという疑問形の表現もおすすめです。相手に選択の余地を与える言い方の方が柔らかくて優しい印象を受けます。豆を補充していただけないでしょうかとお願いすれば店員さんも心よく笑顔で対応してくれるでしょう。お水をくださいよりお水をお願いします。お水をいただけませんか。お皿を下げてくださいよりお皿の片付けをお願いします。お皿を下げていただけませんか。食後のデザートを持ってきてくださいより食後のデザートをお願いします。デザートを持ってきていただけませんか。言わんとしていることは同じであってもできるだけ印象の良い表現を使いたい。人に何かお願いするときは命令口調ではなく丁寧な口調を心がけた方がスムーズです。ほんの少し言葉遣いを工夫するだけで随分印象が良くなるのです。人にお願いするときは〇〇してくださいより〇〇お願いします。〇〇していただけませんかという言い方を心がける。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その13、トラブルが起こったからといって評価が下がるとは限らない。世間一般ではトラブルは評価を下げるものと思われています。トラブルイコール悪いこと、困ったことという共通認識があり避けたいものだと考えています。トラブルが起これば評価が落ちるのは当然のように思われます。しかし一概にそうとは言えません。大切なのはトラブルが起こった後の対応です。トラブルが起こったら誠実にそして一生懸命対応しましょう。逃げることも言い訳をすることもせず積極的に取り組みます。きちんとトラブルと向き合い自分にできる最善を尽くします。スピーディーな対応、丁寧な対応、抜かりのない対応を心がけます。そしてきちんと解決して一件落着させることです。周りが拍手をしたくなるような対応をしてください。そうすれば相手は舌を巻きます。素晴らしい、見事な仕事ぶりだ、今後も仕事をお願いしようと感心します。一旦トラブルで評価が落ちてもその後の誠実で丁寧な対応を見せることによりかえって評価が高まるのです。トラブル対応は人に見られていると思うことです。トラブル対応が下手で中途半端だと相手を落胆させますが、逆に対応が立派で素晴らしいと逆に感心されます。トラブル対応の良し悪しによって評価を下がるどころか、かえって評価が上がることもあるのです。トラブルが発生しても取り組み方が評価されれば新しい仕事がいただけることがあります。今後もどうぞよろしくお願いしますとなるのです。トラブルを評価を上げるチャンスに変える。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その14、2つ以上のトラブルが重なっても焦らない、慌てない。仕事でもプライベートでもトラブルが2つ以上重なることがあります。1つのトラブルでも大変だというのによりによって2つ以上のトラブルが重なるのです。まさにてんやわんやの状況です。どう対応していけばいいのでしょうか。こうした場合でもトラブル対応の基本は同じです。あらゆるトラブルはまず落ち着いて対応することが第一です。トラブルが1つの時はもちろん2つ以上重なった時でもそれは同じこと。どうしてトラブルが重なるのだろう。なんてついてないのだろう。と腹を立てたところで仕方ありません。焦らず慌てず深呼吸です。取り乱すのも仕方ないことかもしれませんが、できるだけ早く落ち着きを取り戻しましょう。紙に書いて情報を整理することも同じです。頭だけで考えるのではなく、きちんと紙に書き出し、目に見える形にしましょう。現在の状況を書き、原因を突き詰め、解決に必要な方法を考え、計画に落とし込みます。書き方は箇条書きで十分です。紙に書いて視覚化することで、情報を整理しやすくなり、問題解決がスムーズになります。ただし、何から何まで同じというわけではありません。通常のトラブルと違いがあるとすれば、優先順位を考えることです。トラブルが一つだけの場合、それだけに専念すれば十分でしたが、二つ以上の場合、優先順位を考える必要が出てきます。トラブルが二つ以上重なった場合でも、早めに対応する点は同じですが、緊急性、重要性は異なっていることがあります。優先順位についても、きちんと紙に書き出して考えることが大切です。一つずつ対応していくのがいいのか、同時に対応するのがいいのか。同時に対応しなければいけない場合は、手順や段取りなどその計画を慎重に考えていきましょう。トラブルがいくつ重なろうと落ち着いて対応すること、紙に書き出すことの2つができていれば怖くないのです。トラブルがいくつ重なろうと落ち着いて対応すること、紙に書き出すことの2つを大切にする。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その15、迷惑をかけた相手の前でポジティブな発言をすると、ますますピンチに陥る。人に迷惑をかけてしまったとき、ポジティブな発言には注意してください。ポジティブな発言は良いことじゃないの、と思うかもしれません。もちろん、基本的に良いことではあるのですが、時と場合によって口に出すのが NG となるケースがあります。特に注意したいのは迷惑をかけた相手というときです。例えば、自分のせいで相手に大変な迷惑をかけてしまったとします。そんな時、相手の目の前で、大丈夫、大丈夫、これくらい大したことない、小さなことに過ぎないと発言します。本人はポジティブな意味で発言したとしても、相手はどう感じるでしょうか。トラブルを軽視している印象を受けるでしょう。自分が迷惑をかけたことに責任を感じていないように感じられるのです。自分はポジティブな意味で言ったつもりでも、迷惑をかけられた相手からすると、ムッとする一言です。ポジティブな発言イコール失言となるケースは少なくありません。ますます相手を不快な気持ちにさせてしまい、事態を深刻にさせてしまうケースがあるのです。自分はポジティブな意味で言っただけと思いますが、大切なのは相手がどんな印象を受けるかです。いくら自分はポジティブのつもりでも、相手が不快に感じたら NG です。ポジティブな発言は大切ですが、いつでもどこでも発言すればいいわけではありません。良かれと思って口にしたポジティブ発言が相手をムッとさせることがあるのです。迷惑をかけた相手の前でポジティブな発言は控える。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その16、喧嘩には負けておく。喧嘩になってトラブルになることがあります。腹が立つのでグーの音も出ないほど徹底的に打ち負かしてやりたいと思います。この時、喧嘩に勝つイコールトラブルを解決するという思考になりがちです。 喧嘩に勝って勝敗が決まれば一件落着になると言いたいところですが、そうではありません。喧嘩に勝ったとしても解決になっているようで、実はなっていません。喧嘩に負けた相手は腹の中で恨みが残ります。勝った側はスカッとして気持ちいいですが、負けた側は不快感があってムカムカが解消されません。この野郎、欲も恥をかかせたな、ひどい目に合わせたなとなります。恨みの深さを甘く見てはいけない。人の恨みは簡単に消えるものではありません。喧嘩に勝っても関係が悪いままでは本当の解決になりません。表向きは決着がついてトラブルが解決したように見えても、人間関係にひびが入ったままです。相手からずっと恨まれ続け、別のタイミングで仕返しされる可能性があります。未来に過去も残すことになるのです。こちらが負けておけばいいのです。相手に勝たせてあげます。あなたの勝ちです、私の負けですと言えばいい。金銭的な損があったとしても、それでトラブルが収まるなら安いものです。こちらはムカムカが残って損に思われますが、深く気にせずさっと忘ればいいだけです。負けても恨みません。嫌なことがあっても許します。過去のことはさらっと水に流しましょう。なかなか忘れられないならリフレッシュや気分転換でもすればいい。忘れたり許したりすることはこちらでコントロールできることです。人間関係の問題解決は相手を変えるより自分を変えるです。相手を変えることはできなくても自分を変えることなら自信次第です。相手を勝たせてあげて良い気分にさせておけば、恨まれたり仕返しされたりする心配はありません。喧嘩にはさっさと負けておく方がトラブルが収まるのも早くなるのです。喧嘩になったらわざと負けておく。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その17、謝罪の方法に迷ったときは丁寧な方を選ぶのが良い。トラブルではお詫びをしなければいけないときがあります。抵抗を感じるところではありますが、自分が迷惑をかけた側であればお詫びが欠かせません。謝罪の方法はトラブルの程度によって変わります。小さなトラブルの場合、電話メールの謝罪で済ませられます。大きなトラブルの場合、電話メールの謝罪で済ませるのではなく、相手のところまで出向いて直接謝罪します。トラブルの程度に応じて適切な謝罪を心がけることが大切です。難しいのが中程度のトラブルの場合です。小さなトラブルというわけでもなく、かといって大きなトラブルというわけでもない時があります。電話やメールの謝罪だけで済ませていいのか、直接出向いて謝罪するのがいいのか迷いやすいところです。難しそうに思いますが、実は考え方はシンプルです。迷ったら丁寧な方を選ぶです。謝罪は丁寧に越したことはありません。謝罪が足りなければなかなかトラブルが収まらず長引くことがあります。謝罪は不足して失礼になるより十分丁寧である方が良いのです。距離があって移動が大変だとしても、できるだけ都合をつけて直接出向いて謝罪するのがいいでしょう。しっかりお詫びをすることでトラブルが早く沈静化するのです。謝罪の方法に迷ったときは丁寧な方を選ぶ。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その18、トラブルの時逆ギレをしてはいけない。トラブルが発生した時、逆ギレには注意しましょう。トラブルの時はその対応に忙しくなって身も心も余裕がなくなります。心身の消耗が激しかったり、疲労で頭が回らなかったり、睡眠不足になったりするものです。厳しい状況に追い込まれると、トラブルの加害者にもかかわらず被害者のような意識が芽生え始めます。どうして私がこんなひどい目に遭わないといけないのだという被害者思考が強くなります。だんだん腹が立ってきて逆ギレしそうになるのです。これは絶対 NG です。加害者も大変かもしれませんが、被害者はもっと大変です。加害者が逆ギレをするとますます被害者は心象を悪くします。過去、集団食中毒事件が発生した際、私は寝てないんだという発言をして非難を浴びた社長がいました。トラブルを起こした側にもかかわらず、逆ギレ発言をすることで世間から猛烈な批判を受け、さらなる信頼低下を招きました。逆ギレ発言をすれば火に油を注ぐことになり、ますますトラブルが悪化します。心の中で思っていても、それを口に出さないことが大切です。言いそうになったら、喉のところでぐっとこらえるようにしましょう。切れそうになったら、その場から離れたり、手を洗ったり、深呼吸をしたりするといった落ち着きを取り戻す工夫が有効です。被害者の前で逆ギレは厳禁なのです。トラブルの加害者側は何があっても逆ギレしない。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その19、トラブルを乗り越えた話に外れはない。世の中にはトラブルを乗り越えた人がいます。私たちの知らないところに大勢いるのです。トラブルを乗り越えた話に触れる機会があれば、ぜひ聞かせていただきましょう。仕事のピンチを切り抜けた人の話は参考になります。傾いた会社を立て直した社長の話は参考になります。大怪我や大病を克服した人の話は参考になります。年齢が離れていたり、立場が違っていたりするかもしれません。トラブルの種類は何でもいいのです。自分とは全く違った人生を歩んでいて、トラブルの種類が全く異なっていても、ヒントが得られる可能性があります。思わぬ知恵が得られる可能性があります。探していた答えがストレートに見つかる可能性もゼロではありません。トラブルを乗り越えた話はインパクトもあるので、頭によく残ります。ちょうど自分がコントラブルで悩んでいる最中であれば、親近感が湧いて高い吸収力を発揮できるでしょう。解決のヒントも何も得られないかもしれませんが、それでもいいのです。解決のヒントが得られなくても大きな励ましが得られます。自分も頑張れば解決できるはずだと勇気や希望をもらえます。よし、私も頑張ろうとなり、心が強くなるのです。トラブルを乗り越えた話に外れはありません。どれも面白くてためになるのです。たまたま見聞きするだけではありません。こちらから積極的に情報を取りに行く姿勢が大切です。トラブルを乗り越えた話に触れる機会は自分のアクションで増やせます。ネットには体験談の紹介するコンテンツが山のようにたくさんあり、選び放題、楽しみ放題です。しかもほとんど無料で楽しめます。私たちは今幸せな時代を生きているのです。トラブルを解決した人の話は参考としてどしどしチェックする。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その20、ちょっとご相談があるのですが、より折り入ってご相談があるのですが、人に相談するときどんな声をかけるかです。よく聞かれるのは、ちょっとご相談があるのですがという言い方です。小さな相談や簡単な相談のときであればぴったりのフレーズです。気楽なフレーズなので言いやすく、相手も相談に乗りやすくなります。ちょっとご相談があるのですがと言えば、相手はいいよとすぐ耳を傾けてくれるでしょう。もちろんちょっとした相談のときならいいのですが、真面目な相談をするときには少々物足りないフレーズです。真面目な相談にもかかわらず、いつもの癖でちょっとご相談があるのですがという言い方をする人がいます。軽い言い方で相談すると、軽い悩み事だと解釈されます。こちらは真剣でも、相手はあまり真剣に聞いてくれないかもしれません。温度差が生まれたり、話がうまく噛み合わなかったりする可能性があるのです。きちんと相談を持ちかけたいときは相応のフレーズを使いましょう。大きな相談事をするときは声をかけるフレーズにも一工夫したい。おすすめは折り入ってご相談があるのですがです。真面目な態度で相談をしようとしていることが伝わります。真面目な話です。特別な相談ですといったニュアンスを伝えられます。相手は大事な相談事なんだな。こちらも真剣に耳を傾けないといけないねと察して心の準備ができます。きちんとこちらに体を向けてくれ相談を受ける姿勢になってくれるでしょう。そしてしっかり話を聞いてくれ、しっかりアドバイスもしてくれるはずです。相手に敬意を払った一言でもあります。誰にでも言えるセリフではなく、信頼できる人にしか言えないセリフです。折り入ってご相談があるのですがと言われると、相手は自分が信頼されていると実感して嬉しくなります。真面目な相談のときは相応のフレーズで相談の声をかけるとスムーズです。声をかけるフレーズで相談の雰囲気や返ってくるアドバイスも変わってきます。これは専門家を頼るときも同じです。ちょっとご相談があるのですが、より折り入ってご相談があるのですがと声をかけた方が真剣に耳を傾けてくれます。きちんと相手に相談に乗ってもらいたいなら、きちんとした言葉で相談しましょう。真面目な相談のときはちょっとご相談があるのですが、より折り入ってご相談があるのですがのフレーズで声をかける。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その21、トラブルは立ち向かうだけでも素晴らしい。 トラブルに立ち向かったらその時点で自分を褒めてください。まだ解決できていなくていいのです。取り組み始めたばかりでもいいのです。人に頼ってばかりの状態でもいいのです。なぜ褒めていいのか。逃げなかったからです。トラブルが起こったとき逃げる人が多いものです。実際のところ逃げる人が大半です。ほったらかしにしたり見て見ぬふりでスルーしたりします。自分が起こしたトラブルにもかかわらず責任転嫁をして逃れようとする人もいます。トラブルは誰にとっても嫌なことです。目を背けたくなるし関わりたくもありません。願わくはなかったことにしたいというのが本音でしょう。対処するにしても別に大したことはないだろうと考え保留や後回しにする人も多い。そうした逃避型保留型の人が多い中、きちんとトラブルに立ち向かっているのはそれだけで立派なことと言えます。だからあなたは素晴らしいのです。トラブルに立ち向かっている自分を褒めましょう。まだ始まったばかりであり、大切なのはこれからですが、少なくとも逃げないで立ち向かっているというのは事実です。トラブルは立ち向かうだけでも素晴らしいのです。トラブルは立ち向かうだけでも素晴らしいことに気づく。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その22、あなたには解決できないという言葉は真に受けなくていい。トラブルが起こったとき、あなたには解決できないと言われることがあります。その言葉を真に受けないことです。第三者はどうとでも言えます。矢字を飛ばすのは簡単です。確かに難しいトラブルなら一目で解決困難と感じることがあるでしょう。しかし実際はやってみなければわかりません。世の中には奇跡とも呼べる出来事があります。難関大学の受験を証明したとき、周りからあなたには合格できないと言われたものの合格したケースはいくらでもあります。格上と対戦することになったとき、周りからあなたには勝てないと言われたものの奇跡の勝利を果たしたケースもあります。難しい仕事を担当したときも、周りからあなたには難しいと言われたもののきちんと成果を出せたケースも数多くあります。可能性の低いことでも全力を尽くした結果素晴らしい成果を出したケースは山ほどあるのです。できないの言葉を真に受けていたら奇跡が起きることはありません。できることもできなくなります。大切なのは必ずトラブルを解決するという意気込みです。周りがどうようと必ず解決すると信じましょう。あなたには解決できないと真に受ける必要はありません。むしろ厳しい言葉をバネにして頑張ることが大切です。今に見ていろ、ギャフンと言わせてやると思いながら頑張ればいいのです。心の中で静かに炎を燃やします。悔しさは強力なモチベーションになります。厳しい言葉をバネにすれば、周りからやや言われれば言われるほど頑張れるようになるのです。あなたには解決できないという言葉は真に受けるのではなく、バネにして頑張る。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その23、お詫びの品はないようにあった方がいいもの。大きな迷惑をかけた場合は謝罪に行く必要があります。謝罪に行く際はお詫びの品を持参するとスムーズです。お詫びの品は不要だという声も聞かれます。確かにお詫びの品がなくても済まされるケースがあるもの事実です。第一は謝罪や保証の内容であり、お詫びの品は二の次三の次。しっかり頭を下げ、きちんと謝罪の気持ちを見せ、今後の対応について話をすることが一番大切です。しかしお詫びの品はないようにあった方がいいものです。形式的なものだとしてもないようにあった方が誠実で丁寧な印象を与えます。謝罪の言葉とともにお詫びの品を差し出すことで相手の感情が穏やかとなり、話がスムーズに進むことがあります。大切なのはもちろん謝罪の内容ですが、お詫びの品も謝罪の一つと言えるでしょう。お詫びの品は相場通りの値段で十分です。一般的な相場としては3000円から5000円とされています。わざわざ高級なものを選ぶ必要はなく、きちんと相場に合わせた品を選ぶといいでしょう。ただし安易にケチるのは要注意です。少しでも安く済ませたいと思い相場以下のものを選ぶと余計な誤解を生むことになる場合があります。お詫びの品に迷ったら相場の範囲内でいいので、高い方を選ぶのが無難です。値段の誠意の見せ所と考えましょう。謝罪の菓子折りは羊羹、ゼリー、カステラなどずっしり重みのあるものが定番と言われています。店員さんにお詫びの品として送ることを伝えれば、それに合わせた包装をしてくれます。お詫びの品を持参することで謝罪の気持ちをよりしっかり伝えられるなら、それに越したことはないのです。お詫びの品はケチらない。迷ったら高い方を選ぶ。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その24、面会を断られたなら無理に会わない方がいい。大きな迷惑をかけたときは相手のところまで謝りに行きます。電話やメールの謝罪だけでは不十分です。きちんと許してもらうためには誠意を見せる必要があります。距離があったとしてもきちんと出向いて謝りに行くことが大切です。ところが謝りに行っても面会を断られるケースがあります。相手からお話しすることはありません。帰ってくださいと一蹴されるのです。そんなとき意地でも粘って会おうとする人がいます。とにかく会わなければいけない、必ず対面で謝らなければいけないと思い込み、その場に座り続けます。会ってくれるまで帰ろうとしないのです。これはよくありません。面会拒否は強い拒絶の意思表示です。相手から面会を断られたら、その意思を尊重することが大切です。面会を断られているにもかかわらず引き下がらず座っていると、相手は大変不快に思います。トラブルが収まるどころか、逆にトラブルを大きくさせてしまう可能性があるのです。諦めないことが大切とはいえ、面会を断られた際は拝礼して受け入れ、素直に引き下がるのがマナーです。本来であれば直接会って謝るのが道理ですが、相手から面会を断られたなら別の謝罪方法に切り替えましょう。例えば電話、メール、直筆の手紙などです。謝罪の品物を添えることも忘れません。連絡先がわからない場合は第三者を通して直筆の手紙を渡す方法もあります。どの手段が良いかはケースバイケースですが、できるだけ何らかの形で謝罪の気持ちを伝えます。不足を感じるところではありますが、自分にできる最大限の謝罪を見せることが大切なのです。相手から面会を断られた場合は無理に会おうとせず、別の手段で謝罪する。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その25、あなたのせいでこうなったは心で思っても言わないこと。トラブルが起こったとき、あなたのせいでこうなったという人がいます。自分に非は全くなくて、相手に非があるケースがあります。 100% あなたが悪いという意味です。相手に全ての責任があるなら、あなたのせいでこうなったという一言も当然のように思われます。率直な一言かもしれませんが、注意が必要です。相手に悪いがあったとは限りません。偶然や不可抗力があった可能性もあります。あなたのせいでこうなったという一言には真実があります。言われた相手は萎縮して頭を下げるしかありません。 100% あなたが悪いという考え方には余裕がありません。全責任を全て相手に押し付けることになり、一方的なやり取りになってしまいます。あなたのせいでこうなったは言い過ぎの感があります。全く自分に非がないケースはありません。どんなトラブルでも少なからず自分にも非があるものです。駐車場で車をぶつけられたとします。全て相手が悪いように思いますが、そうとは限りません。ぶつけられやすいところに駐車した自分にも非があると言えるでしょう。今度はぶつけられにくいところに駐車する用心がなければいいのです。ペアを組んで仕事をしているとき、相手のミスでトラブルが発生しました。全て相手が悪いとは限りません。相手のミスに気づかなかった自分にも非があると言えるでしょう。今度はダブルチェックのシステムを取り入れていけばいいのです。こうした状況を判断すると、あなたのせいでこうなったは言わない方がいいとわかります。心で思っても口に出してはいません。建設的な発想をして一緒に解決していく姿勢が大切です。あなたのせいでこうなったは心で思っても口に出して言わないでおく。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その26、他人のトラブルでも自分にも原因の一端があるのなら手伝う。自分のミスだからといって自分にトラブルが降りかかるとは限りません。自分のミスが自分ではなく他人に降りかかることがあります。偶然もあれば不可抗力もあります。こちらが意図していなくても自然とそうなってしまうことがあるもの。そんな時どうするかです。面倒なことはしたくありません。確かに他人のトラブルは他人の事情に思われます。人のことは人のことであり、余計な仕事は増やしたくありません。 あの人のトラブルは私には関係ないと見て見ぬふりをしたくなるかもしれませんが、ここは勇気を出したいところ。消極的な気持ちを振り払いたい。他人のトラブルでも自分にも原因の一端があるなら手伝うことが大切です。私にも責任があります。お手伝いしますという一言でいいのです。相手は大丈夫です。自分で何とかしますと遠慮するかもしれませんが、できるだけ協力の姿勢を見せたい。こうなったのは私にも原因がありますという一言が大切です。人間関係ではそういう姿勢が大切です。一緒にトラブルを乗り越える機会にもなります。トラブルは一人で対応するより二人で対応する方が早く解決します。トラブルを乗り越えた後はお互いの人間関係も深まっているのです。他人のトラブルでも自分にも原因の一端があるのなら手伝う。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その27。苦しい時こそ真正面から立ち向かうのが良い。トラブルになった時、どの方向からアプローチしていくかです。一つ言えることは真正面から立ち向かうのが良いということです。後ろや斜めからアプローチするのは要注意です。大抵うまくいきません。コソコソしているようで印象が良くありません。やましい感じが相手に伝わるため覚悟が足りない不誠実だと誤解されます。相手は何か裏があるのではないかと不安になります。騙し打ちを仕掛けられるようで嫌な感じがあるのです。楽な方法、裏技のような方法にも頼るのも NG です。手を抜いたなと思われたり、卑怯な方法だと誤解されたりします。自分では正々堂々と立ち向かっているつもりでも、後ろや斜めからのアプローチは余計な誤解を生むものです。変な方向からアプローチしたところで不誠実な印象を与えるだけです。全力を発揮することもできません。苦しい時こそ真正面から立ち向かうのです。一番恥ずかしくて一番大変かもしれませんが、トラブルを解決するにはベストな方法です。真正面から立ち向かうことで素直、正直な姿を見せられます。覚悟を見せられ、積極的な姿勢もアピールできます。当たり前のことを当たり前にするだけです。潔い姿を晒したとしても、正々堂々と真正面から立ち向かうのが一番潔くて誠実です。苦しい時こそ真正面から立ち向かうのが良いと考えてください。結果としてトラブルの解決が早くなるのです。苦しい時こそ真正面から立ち向かう。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その28。トラブルを解決することも成功の一つ。成功という言葉を聞くと、どんなイメージを浮かべるでしょうか。良い結果を出すこと、難しい目的を達成することといったイメージを持つ人が多いでしょう。富や社会的地位を得ることというイメージを持つ人も少なくないはずです。もちろん、こうしたケースも成功ですが、ここに一つ新しいケースを加えてください。トラブルを解決することも成功の一つと考えましょう。どこが成功なのかと不思議に思うかもしれません。辞書で成功の意味を調べてください。例えば、個人によると目的を達成することと説明されています。この意味で考えると、トラブルを解決することも目的を達成することと言えます。0からプラスに変えるのが成功であれば、マイナスから0にすることも成功です。したがって、トラブルを解決することも成功の一つと言えます。トラブルを解決したら、よし、成功した。と喜んでいいのです。自分に対して、頑張って成功したね。と声をかけ褒めてあげましょう。日記をつけているなら、トラブルを解決した。成功できた。と書きましょう。もちろん、成功体験の一つとしてカウントできます。失敗があって、トラブルになったかもしれませんが、きちんと解決できれば立派な成功です。成功と呼べる出来事は一つでも多いの方がいいのです。トラブルを解決することも成功の一つと考え、人生の成功体験を増やしましょう。トラブルを解決することも成功の一つとして考える。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その29。諦めていいよと言われた時が正念場。トラブルの解決に向けて頑張ります。全力を尽くしているにもかかわらず、どうにもこうにもうまくいきません。いくら頑張っても解決できず、気づけば何日も経っていることがあります。そんな時、人から諦めていいよと言われることがあります。それは上司だったり、取引先だったり、お客様だったりです。優しいことを言われると気持ちがほろっと揺らぎます。諦めていいよと言われた時、どうするかです。自分から諦めますと言ったわけではありません。人から諦めても良い許可が下りたことになります。諦めるための大義名分としては十分です。ここで諦めても嫌々仕事を投げ出したことにはなりません。相手から言われたことに従う形になるので、とりあえず体裁を保てます。諦める口実ができた、あの人がそう言うなら仕方ないよね、とほっと安心するのです。諦めていいよと言われた時が正念場です。やすやすと受け止めないことです。諦めていいよは優しい一言かもしれませんが、恐ろしい一言でもあります。人は楽な方に流されます。優しいことを言われると、そうだよね、諦めるしかないよね、とうなずいてしまいます。諦めたら最後です。本当は解決できたかもしれないことができないままで終わります。起きたかもしれない奇跡が起きなくなります。自分の限界に挑戦することもできなくなります。諦めていいよと言われてもまだできることが残っていたり、あと少し出てきそうな感覚があったりするなら少し粘りたい。ファイティングポーズを取り続けることです。諦めるのは簡単ですが、諦めないのが大変です。優しい言葉に流されません。もう少しやらせてくださいの一言を言うことです。そうすれば可能性の扉が開きます。素晴らしいことが起きるかもしれないし、自分の限界を突破できるかもしれません。奇跡とは諦めた時に起きるものです。そこに希望の光があるなら、優しい言葉を振り切ってチャレンジを継続することも大事なのです。諦めていいよの一言をやすやすと受け入れない。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その30。あらゆるトラブルは人間力が試される仕事。トラブルは誰でも嫌なもの。逃げたいものであり、できれば避けたいと思います。そんなトラブルに対してどんな姿勢を見せるかです。あらゆるトラブルは人間力が試される仕事だと思ってください。大きなトラブルはもちろんですが、小さなトラブルもそうです。どれだけ誠実に、どれだけ真剣に対応できるか。どれだけ積極的に、どれだけスピーディーに対応できるか。逃げるのか、それとも勇敢に立ち向かうのか。バカリな解決で済ませるのか、根本的な解決を目指すのか。小さなトラブルの時、停止するのか、きちんと対応できるかどうか。解決で終わらせず、きちんと再発防止策まで実施できるのか。トラブルに対応するときは試される場面です。これは人間力が試される仕事だ。と思えば気持ちがキュッと引き締まるはずです。トラブルは普通の仕事より重要です。普通の仕事より取り組みにくく頭を抱えることを悩まされ、それだけストレスも大きいのが特徴です。だからこそ人間力を試されるのです。天から神様が見ていると思ってください。人間力が試される仕事だと思えば逃げてはいけない。誠実に対応しなければと思えるはずです。あらゆるトラブルは人間力が試される仕事だと考える。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。まとめ。その1。トラブルを通して相手や自分を理解するチャンスにする。その2。トラブルは話し合いを心がける。直接会うことが難しい場合は第三者を通した解決を心がける。その3。トラブルの時こそ謙虚な心を大切にする。その4。謝罪は多少言葉が下手であっても詫びる気持ちが感じられる言葉を心がける。その5。トラブルになる可能性があるものは早めに対処しておく。その6。涙が出そうな時は無理に我慢せずきちんと泣く。その7。トラブルのストレスを人にぶつけない。その8。専門家の料金を値切らない。その9。専門家と相性が悪いと感じたら変更することも検討する。その10。専門家のアドバイスは尊重する。その11。笑えないトラブルでは終始真剣な表情を見せる。その12。人にお願いするときは〇〇してください。より〇〇お願いします。〇〇していただけませんかという言い方を心がける。その13。トラブルを評価を上げるチャンスに変える。その14。 トラブルがいくつ重なろうと落ち着いて対応すること、紙に書き出すことの2つを大切にする。その15、迷惑をかけた相手の前でポジティブな発言は控える。その16、喧嘩になったらわざと負けておく。その17、謝罪の方法に迷ったときは丁寧な方を選ぶ。その18、トラブルの加害者側は何があっても逆切れしない。その19、トラブルを解決した人の話は参考としてどしどしチェックする。その20、真面目な相談のときはちょっとご相談があるのですが、より折り入ってご相談があるのですがのフレーズで声をかける。その21、トラブルは立ち向かうだけでも素晴らしいことに気づく。その22、あなたには解決できないという言葉は真に受けるのではなく真にして頑張る。その23、お詫びの金は適らない。迷ったら高い方を選ぶ。その24、相手から面会を断られた場合は無理に会おうとせず別の手段で謝罪する。その25、あなたのせいでこうなったは心で思っても口に出して言わないでおく。その26、他人のトラブルでも自分にも原因の一端があるのなら手伝う。その27、苦しい時こそ真正面から立ち向かう。その28、トラブルを解決することも成功の一つとして考える。その29、諦めていいよの一言をやすやすと受け入れない。その30、あらゆるトラブルは人間力が試される仕事だと考える。